ラジオカフェ正会員だより。この番組ではラジオカフェを応援する正会員の声をお届けします。この番組はラジオカフェ会員委員会がお送りします。第35回ラジオカフェ正会員だより、ナビゲーターは藤本薫です。よろしくお願いします。さて、今月のゲストは龍谷大学社会学部講師の松浦哲夫さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
松浦さん、もう随分開局の当時ぐらいから、松浦さんという声をよく伺っていたというふうに私伺っているんですけれども、他の方々から正会員になられたきっかけ、もしくは入会されたきっかけと、時期教えていただけますでしょうか。
はい、私がですね、ラジオカフェに初めて、来たのはあるイベントだったんですけれども、
はい、
ラジオカフェが開局した1年後ぐらいの2004年の4月でした。でそこでですね、本当にすごくいい活動をされている放送局だなと思って、
はい、
なんとか働けないだろうかと。
あ、働くことを考えて。
そうですね。それで、はい、当時のスタッフの方とちょっとお話をして、
はい、
翌月にはもうふるさとの石川県から荷物を持って京都に引っ越してきて働き始めたという、
はい、そんな突然ですね。
はい、そうですね。
初めての、出会いというか知ったきっかけもそこからですか。
実はですね、初めて知ったのはその2ヶ月ぐらい前になるんですけれども、
はい、
何か転職とか起業ですね、起こすの方の起業の、はい、雑誌を読んでまして、そこの関東特集みたいなものが実はこの開局して間もないラジオカフェについてだったと。
ラジオカフェが、はい、非営利でこういうコミュニティ放送ができましたということで載っていたと。
そうなんですよ。
その時からラジオカフェをそしたら知っていただいていたということなんでしょうか。
そうですね、その時に初めて知りまして、わ、はい、なんかすごくね、いいコンセプトの放送局だなというふうに思ったんですが、ただその本当に非営利でやるって聞き慣れなくて。
あ、そうですよね。
一体どういう放送局なんだろうと、近づいていいものかどうか
恐る恐る
というふうに思ってましたら、
はい、
他のことで、知り合いだった、大学の、京都の大学の先生から、とっても面白い活動を始めたラジオ局があるよということで話を聞いて、よくよく、伺ってみると、そのラジオ特集されているラジオ局だったと、一致したということなんです。
実際に来られてみて、入社を決意されたということですけれども、どういうところが特に魅力的だったんでしょうか。
やっぱりその市民が主役、
はい、
のラジオ局ですということを真正面から歌ってるっていうところに惹かれましたね。
ああ、そうなんですね。
はい、
ちなみに打ち合わせで伺ったところで言うと、大学の時はまたラジオとは関係ないことを、されていたと。
そうですね、映像に興味がありまして、
はい、
大学を日本で卒業した後にカナダの方に、また映像制作の勉強で行ってたんですけれども、その時も映像制作の勉強をしてました。
はい、映像とそのラジオの違いだったり、どっちラジオの魅力っていうのを比較するといかがですか。
そうですね、一言で言うと、こうラジオの方が、正直になれる、
はい、
素直になれるという点かなと思いますね。
ありがとうございます。あともう一つ、松浦さんは、海外のコミュニティ FM にも行かれたことがあるということで、その辺について少し教えてください。
はい、私がラジオカフェで働き始めて、やっぱり楽しいこともいっぱいあるんですけど、大変なこともいっぱいありますよね。
はい、
それで、日々これどうしていこうかなということで迷っているときに、留学経験があったということもあって、海外ではこんなラジオ局があるのかなと、
はい、
もし何かあるんだったらそういうことから学べるかなと思って、検索サイトでコミュニティラジオって入れたんですよ、
はい、
そしたら、世界中でさまざまな実はこう同じような活動をされてる方々がいるってことを知って、そこからまあ自分から割と連絡を取るような感じ、になったんですね。
実際に、何か所かの国の方々とも交流が。
そうですね、実はコミュニティラジオがこう集まって NGO を作ってるんですね、
はい。
でそこには100を超える国々のとか地域の、ラジオ局、まあ3000とか4000とかちょっとですけど、はい、あるんですけどが、まあ、入っていて、で、何年かに1回大会をやったり集まりをやってるので、そこに参加をして、
はい、
まあ、世界中のコミュニティラジオの方々と交流できました。
そういった、松浦さんから見た、ラジオカフェだったり日本のラジオと他の、ところとの違いや魅力って何なんでしょうか。
そうですね、やっぱりこう地域の人々、
はい、
プロじゃない本当に一般の人々が参加できるとか、まあ、参加をきちっとこうなんか保障するような、
はい、
制度とか雰囲気があるんですよ。ですからそのお客さんとしてこう、はい、例えばラジオ局に、参加してくださいね、番組作り番組のゲストとして来てくださいねっていうだけじゃなくて、本当に局の運営に、地域の方々が、まあ、手弁当で参加するっていうような、はい、そういうのが、まあ、たくさんありますね。
ありがとうございます。あと、入会してきた当時と今とで、何か違いもしくは変わらずあるものというのはありますでしょうか。
そうですね、ラジオカフェ、とか、非営利の放送ということで言えば、
はい、
まあ、ラジオカフェが開局した時っていうのは非営利でやりますよなんていうことを高々と歌ってるっていうのは本当ラジオカフェだけだったんですね、
はい、
でそんなことが本当にうまくいくのかなっていうので、興味のある皆さんもちょっと様子見みたいな雰囲気があったんですけれども、まあ、ラジオカフェがあと何年間かしっかり活動を続けてるっていうのを見て、その後日本の中でもそういう非営利の、ラジオ局っていうのが、次々と開局してきたというような状況あると思います。
その次々と来た時の勢いっていうのはすごい勢いだったんじゃないかなと想像します。
そうですね、もともとやっぱりコミュニティというこういう規模でラジオ局とか放送局やろうとすると、はい、非営利にならざるを得ないんですね、ほとんど、
はい、
ですから、まあ、活動に勢いが出てきたっていうのはもう本当に必然でもあるかなというふうに思います。
ありがとうございます。後半で大学のお話、普段のお話について伺います。その前に一曲、曲をご紹介いただきます。よろしくお願いします、
はい。西岡恭三さんのグローリーハレルヤです。どうぞ。
松浦さん、素敵な曲ありがとうございます。
ああ、
こちらはどういった。
こちらですね、はい、私がラジオ局でまさに今の藤本さんみたいに、
はい、
番組を作ってる時にですね、
はい、
ゲストの方が持ってきた CD だったんです。
あ、そうなんですね、は
い、でその方が、まあ、バンドをこの西岡恭三さんと一緒にされていて、
はい、
で西岡恭三さんが、まあ、奥さんが亡くなられた後に、まあ、後追い自死っていうんですか、
はい、
今で言うと、はい、をされたっていうことで、まあ、その追悼の意味を込めて流されたと。はい、
ありがとうございます、はい。後半この曲をそれで流しながら大学での研究等について伺いたいと思うんですけれども、少し教えていただけますか。
はい、私今、まあ、龍谷大学の社会学部というところで主にメディアですねについて、まあ、教えるという仕事をしてます。
はい、
まあ、ラジオもやってますね。
あ、はい、そうなんですね、ありがとうございます。はい、今もそうやって研究家としてラジオについてもされている、メディアについてされているということなんですけれども、うん、何かそのずっと昔から生まれた時 まあ、幼少からのルーツみたいなところって通ずるものであるんでしょうか。少し伺えたら。
あ、そうですね、まあ、メディアということで言えば、私は子供の頃から父とこうドキュメンタリーを一緒に見るというのが好きで、
はい、
で日頃こう直接いろんなこと価値観とか話し合うわけじゃないですけど、ドキュメンタリーを見てる父を見ると、父が何を大切にしてるかとかいうことが分かったので、とってもまあ嬉しかったと。それがメディアについて興味を持った初めですけども、まあ、あのアイデンティティという意味で言えば、その父と一緒にテレビを見ていた地、僕のふるさと石川県金沢市と
石川県、
はいはい、いうところが、まあ、僕のやっぱりアイデンティティですね。
うん、雪国ですよね。
そうですね、もう雪の中でやっぱりこうとにかくじっとこう耐えると、はいはい寒さの中で耐える、どんなに悪天候でも学校に行くというような、とんでもない悪天候なんですよ本当に季節風とかね、
はい、
まああの
ずっと今にも通ずるアイデンティティとして、そういった雪国があると。
そうですね、体の中にやっぱりそういう感覚としては残ってるというふうに思って、はい、こっちの関西での暮らしの中でもそれを失わないようにというふうには思ってます。
ありがとうございます最後に一言だけ、今後の展望についてお伝えいただけますでしょうか。
そうですね、まあ、いきなりになっちゃうかもしれないですけど、やっぱりこういう大変な社会なので、はい、それぞれの人がそれぞれの場所でこう自分の良さ、自分らしさを生かしてこう生きていけるっていうような、自分もそういうつもりで生きていきたいし、そういう世の中づくりにほんの少しでもなんか役に立てればいいかなというふうに思っています。
ありがとうございます。本日は松浦哲夫さんにお話を伺いました。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
この番組はラジオカフェ会員委員会がお送りしました。